アンニョンカズアセオ、私はラジオワタラジ、こんばんはカズアセです。今回もですね、スパスパさんに来てもらってます。
はい、スパスパしなくなったスパスパです。よろしくお願いします。
あ、そういう意味だったんですか？
いや、そういうことでもないです。まあ、前にね、ちょこっと出させていただいたときに、カウボーイビバップのバイクから撮ったっていうのは言ったと思うんですけど、まあ、
ああ、
ちょっとタバコ吸ってるのもあって、それと、まあ、かかってるっていうのはあるんですけど、まあ、ツイッターフォローしていただいてる人はね、ご存知だと思うんですが、禁煙をしまして、今3週間経ちました。はい、いろいろ周りを巻き込んで申し訳ございませんでした。
どうですか、辛さ的には。
いやー、誰ですか、2週間経ったら楽になるって言ってたのは。もう全然楽にならないんですけど。まあ、ちょっとね、3週間経ったんで、まあ、このままいけるかなとは思うんですけど、ふとした瞬間にやっぱり吸いたくなりますね。
え、どんぐらい吸ってたんですか？
1日1箱は吸ってたんで、
おお、なかなか。
やっぱりね、なくなるともう、体に染みついてるんで、
習慣になっちゃってるんでしょうね。
そうなんですよ。だから、車に乗るとまず火をつけてるん
おお、
ですね。なんかその癖で、まず車に乗ったらライターを探す癖が抜けなくなるんですよ。
ライターっ
ライ
て
ターをまず、
あれですか、シガーソケットですか？
じゃなくて普通のライターを、まず、まあ、助手席なり何なりにいつも置いてたんですけど、それをまず探してしまうんですね。
吸う予定ないのに。
そう、する予定ないのに。で、もぞもぞして、あ、禁煙してたと思って。で、パイプ、パイプ、禁煙パイプを今吸ってるんですけ
パイ
ど
プって
ね。
何なんですか？
パイプわかんないですか？禁煙パイプって、なんて言うんだろう。プラスチックでできたタバコみたいなんですけど、中にスースーする成分が入ってるんですよ。
私はこれで会社を辞めました、CM のあれですか？
そう、あれあれ、あれですよ。
この例え古いですよね。
もう昭和ですよ。だから未だに売ってるんですよ、パイプって。
パイポって商品名なんですか？
そう、商品名、禁煙
あ、
パイ
そうなんですか。
プ。で、それをね、今愛用してるんですけど、あれを別に肺に入れるわけじゃないんですね。あれ、スースーする成分が入ってるんですけど、あれを吸うと、まあ、その、スースーする成分を鼻に抜けさせて、こう、スースーするんで、で、まあ、気持ちがいいっていうので吸ってたんですけど、やっぱりね、タバコのその刺激にはかなわないんですよ。なんか、ガツンとくるもんがないので、
不費ってなっ
で、
ちゃうと。
不費ってなると。で、これでは足らないわということで、パイプを鼻から吸ってみるっていう荒技に出たんですね。鼻からこう、鼻に突っ込んで、で、突っ込んでない方の鼻の穴を塞いで、思いっきり吸い込むんですね。するとね、
じゃああれじゃ、空気が全部ミットじゃないですか。
来たーってなるんですよ。パイプでガン決まりしてたっていう 状態だったんですが、それ結構ね、
そ
刺
れ、
激が強かった。
タバコより体に悪そうです。
だからね、僕、タバコは今やめてますけど、パイプ依存症になってるかも分かんない。パイプを、それを鼻でこうガン決まりしてたんですけど、結構ね、それだと刺激がやっぱりかなり強いから、紛れるんですね。もうその時期、フリスクとかのミントタブレットあるじゃないですか。あれをこう潰して鼻から吸おうかなと思ったんですけど、お札を丸めてね、鼻から吸
なんですか、鼻から吸うとやっぱ違うんですか、口よりも。
って。やっぱりね、ガツンとくるんですよね。いや、ガン決まりの
やっぱ
疑似
コ
体
カ
験が。
インの人の気持ちが分かるみ
若
たい
干 そう、ミントタブレットを潰して、多分吸ってたら、かなり間違われるんかなと、逮
つ
捕
ぶ
され
つ
る
し
かも。
て、粉状にして。
してね。そう、職質されたらアウトですからね。何 やこれは、と。白い粉じゃないか。まあ、そんなこんなでね、だましだましやってるんですけどね、まあ、ツイッターでもいろいろ応援の コメントをいただいたり、あの若干半笑いの人もいましたけどね。なんかホワリーさんと金的矢部手さんは若干どころじゃなかったって、がっつり半笑いでしたけどね。
あの二人はどうなんですかね、辞めた経験があるのかな。
そう、なんか経験があるみたいで、
ね、
まあどうせ無理やろうと、うん、で若干、何週間経ちましたみたいなコメントをすると、
うん、
みたいなちょっと残念がってたんですけど、
うん、
それはどういうことなんですかね、お二人さん。うん、はい、
であとなんですかこれ、あの変な北斗の拳のツイッターは、はい、リツイートしてましたけど。
いや、なんかタイムラインに流れてきてね、あのどなたがリツイートされてたのかちょっと忘れたんですけど、あの他の国版 の、 その北斗の拳の実写版っていうのをやってて、
はい、
台湾版と韓国版なんですけど、
うん、
どっちもすごいひどいんですよ。
あの
ご覧になりました？
父根持つ9月にせい9月無エロウっていうのはどっちなんですか？
は韓国版ですね。
韓国版。
うん。おっかおっていうやつですね。うん、あの歌がね、耳から離れなくなるんですよ。
あの戦ってた方は中国版、あ、台湾版なんですか？
台湾版だと思いますね。
なんか、うん、あの、シャツ破けるシャツが絵でしたよ。
もともとね、服かなと思ったら絵なんですよね、あれ。
ただ一色でね、あの後から効果で塗ってるだけでしたね。
そうですね、あの風間さん、うん、あのブログに貼っとってください。
貼っときます。
あれ最高なんでね、
うん、
はい、ぜひ皆さんご覧になってください、
はい、じゃあ、まあ、ということで今回は、はい、まあね、我らがロック様の新作ですね、
うん、ああ今年の期待作ですよね。
ね、あの親友のゴリラが大暴れっていう。
あのね、去年の年末あたりから、ね、あの僕ら注目してましたもん
ね。そうですね、絶対バカ映画だって。
メカ映画だと、
ね、
うん、来ましたね。
だから、はい、はい、ランページ巨獣大乱闘。
ああ、やんややんや。さあ、
前がダサすぎる。
いや、あれですね、やっぱ今年はロック様イヤーですよね。
だってね、ジュマンジでしょ、
ジュマンジと、
ランページと、
うん、
あと、スカイなんとかってやりますよね、今度。スカイスクレイパー、
うんうんうん、
スカイスクレイパー。なんかあの、ね、ダイハードみたいなやつ。
そうそうそう、そう。予告中だと見ましたけど。
うん。
今年はね、ドウェイン・ジョンソン、当たり年ですよね。
当たり年。
当たり年。
こっちではあんまり感じなかったけど、向こうではなんかもう一番稼ぐ人、ヒットメーカーらしいですよね。
あ、そうなんですね。
ねえ、
その超大作とかではないんだけど、
うん、
まあまあのバジェットのやつに
ちょこちょこ出てるっていう、ね、あれには出てますもんね、あの、
ワイルドスピード、
ワイルドスピード、
うん、
だからね、あれのメインどころ張ってるっていう時点で向こうでのね、
うん、
人気が伺えますよね。ハゲばっか出てるっていう。
ハゲばっかりでもね。だから、ドウェイン・ジョンソンは三冠王ですもんね。
三冠王？
セクシー枠に、マッチョ枠に、
うん、
ハゲ枠っていう三冠王ですもんね。
ああ、そうですね。どこにでも所属できるみたいな。
そう。
まあ、コメディもね、面白いですよね。
もう、やっぱりね、開拓されていきましたもんね、うん、最近ね。うん。いや。
まあ、ということで、まあ、ランページ。
はい。
まあ、簡単に紹介していきますと、
はい。
これ実はゲームでして、元は。
うんうんうん。
で、1986年にアメリカでリリースされたアーケードゲーム。
お
う。で、監督は、その前に、まあ、ロック様ことドウェイン・ジョンソンが主演と制作総指揮も務めると。で、監督はセンター・オブ・ジ・アース2やカリフォルニア・ダウンのブラッド・ペイトン、うん、カナダ人と、
うんうん。両方ともバカ映画ですよね。
そうなんですかね。ちょっとどっちも興味がない。
興味がないです。見てはないんですけど。
センター・オブ・ジ・アースの時点で見てないですけど、うん、2もあったんだっていう。で、脚本は4人クレジットされてるんですけど、あのウィキペディアで1人だけリンクがあったのが、カールトン・キューズっていう人で、 はい、これはロストの脚本兼プロデューサーのうちの一人みたいですね。
はあ、うん、なんか
で、まあこれびっくりなのが、
うん、
ウィキのあらすじの短さですね。
マジですか？
すごいですよ、うん、4行。僕の、Google ドキュメントの貼り付けたあらすじ4行ですね。うんう
ん、中身ないですよ。確かに4行でも説明できるかもしれない、ね。
これはですね、ある遺伝子実験の失敗によって、ゴリラ、オオカミ、ワニなどの動物たちが巨大化し、凶暴化してしまう。怪獣と化した動物たちは破壊活動を続けながら北米大陸を横断し、次々と街を破壊しながら大乱闘を繰り広げる。これだけです。
短っ！短
っ！でも、これ、僕はこの映画のうまくいった部分は、
うん、
やっぱロック様っていうスターがあんまりこういう、うん、なんていうんですかね、怪獣ものってあんまり人間の方目立っちゃまずいじゃないですか。
う
ん、
はいはいはいはい。
だからね、よくアバターの人、
うん、
なんとかワーシントンとか、
サム・ワーシントン。
ああいう色のない人が出てくるじゃないですか。
うんうんうん、
でも、今回人間もすごいのを持ってきてっていうところが、ちょっと他のね、怪獣映画と違うのかなと。
うん、怪獣枠に入って
そうそうそうそう。
なるほどね。うん、確かに。
で、まあ、役者としては、他にはですね、はい、ヒロイン役の、ケイト・コールドウェル博士っていうのが、ナオミ・ハリス。はい、
うん、
これ僕全然忘れてましたけど、007のね、に出てたみたいですね。最近。スカイフォールとか。の、同僚役。
いたかもしれない、ね。本当ですね。
ちょっと僕は印象的だ。
も出てるし、
うん、そうそう。
ッターにも出てる。
そうそうそう。
ね、うん。
あと印象的だったのは、ムーンライトのシャブ中の母親役をやった人でして、でも今回はね、もういかにも誰でもいいような感じ
ですね。別に。ね、誰でもできそうな、うん、
黒人じゃなくてもいいかな、
うん、うんうん、はい、
であとはハーベイ・ラッセルっていうのはスパスパさん大好きなウォーキングデッドの人、ジェフリー・ディ・モーガン、
あれですよね、ルー・オシバですよね。
僕多分そこまで見てないのかなって思ってあんま印象なかったんですけど。
あ、そうなんですね。ニーガンっていう、こう悪役が出てくるんですけど、
うん、
常にニヤニヤしてて、
うん、
なんか、なんて言うんだろう。なんかちょっと、比較的に変わったキャラクターなんですけど、
うん、
もう演技プランがもう全くそのニーガンのままだったんで。
そうなんですか。
うん、多分これしかできんのやろうなと思ってたんですけど。うん。ねえ。
で、これはね、意外と評価高いんですよ、この映画。ロッテントマトでは、アメリカの評価の、評価サイトで、
うん、
支持率 54% で歴代最高の評価をされたゲーム原作映画。
あ、そうなんですね。ゲーム原作のジャンルとして、一番評価が高い。
う
ん、
そう。で、ちょっと54って、一般作品で考えたら、かなりダサ作だと思うんですけど。
ですよね。うんうん、
ちょっと後々で、過去にどんなゲームがどんな評価されてるのかをちょっと紹介しますね。
うん、はいはいはいはい。
ということで、
はい、
いつもの通りネタバレなしで喋って、うん、後半ネタバレありしようかなと思うんですけど、
はいはい、
まあ、ざっと話を、ちょっとさっきのあらすじはさすがになあれなんで、
うん、
簡単に言うんでスパスパさんは、まあ、いつでも突っ込んでください。
はいはいはいはい。うん、
でまずはですね、出だしは宇宙ステーションから始まるんですね。
うんうん。
俺出来よくなかったっすか？なんか
出来よくかったんですけど、
ええ、
僕あれ思ったんですけど、人工衛星とか宇宙ステーションが出てくる映画は大体バカ映画やなと。
あれの影響じゃないですか、ジオストームの。
ジオストームのね。確かに。 ああいう系ってバカ映画多いよなと思って。うん。うん、はい。まあまあ、あれありましたね。うん。うん、はい、
で、そこで実験してたと。
うん、
ね、あの、はい、後々キーになる悪徳企業が怪しい実験をしてて、
うん、
で、そこの研究してた、ね、実験動物が暴れ出しちゃって、ネズミでっかくなっちゃって。
なんか、その、遺伝子操作で動物をこう、ね、いろいろで遺伝子作るのは倫理的にまずいみたいな法律ができて、
うん、
結局隠れてやるのにどこがいいっていうので、宇宙でやったらいいんじゃねって話になったんだよね。
そうですね。あの説明はそのためだけにあったんですね。
う
ん、
だけにあったっていうこと。そうですよね。
うん、
も
う
その設定だけでだいぶバカやなと思ったんですけど。うん。はい。続けてください。
はい。で、まあね、脱出しようとするんだけど、まあ、脱出できず、結局、残り一人残った乗務員は死んじゃうんだけど、その薬だけ、地球に落っこちてくると。
うんうんうん、
で、一方、なんかアメリカの自然公園に、まあ、ドウェイン・ジョンソンはいるんですよね。
うんうんうん、
で、あれはな、霊長類研究家なんですかね。
いやですね。そんな感じですね。猿、うん、とかゴリラを研究してる研究者なんですけど、
うん、
めちゃめちゃマッチョなんですよね。
あの、ドウェイン・ジョンソンの初登場シーンの、あの、後ろから、あの、カメラが追ってって、でっかい背中を。
うんうんうん、
で、あの、振り向くときにグイッと寄って、ロックさんも登場なんですけど、
うん、
分かってるよって思うじゃないですか、僕たちが、
はい、うん。
いや、いやいや、ロックさんも見に来てるんだから、そんなもったいぶんなくたってって。でも、もしかしたら100年後の人が見ても分かるようにしてるのかなと思ったんですけど。
あ、ロック様とはどういうものか分からない人が。ね、
これが最初のロック様かもしれないです。
うん、ああ、ファーストロック様と、あれぐらいもったいぶった方がいいかもかなですね、うんうんうん。
ちょっと関係ないんですけど、あの、はい、ベイウォッチっていう最近、あの、はいはい、多分リメイクしたんだと思うんですけど、あの、
カッセル
やってね、そうですよね、
うん。
あれのドウェイン・ジョンソンの登場シーンがやりすぎで、はい、すごかったですよ、あの。
それは、どんな感じの
映像？海の向こうから、ぐわーって出てくるんですよ、ロック様が。
うんうんうん、
で、後ろにタイトルがドーンって出るんですけど、あの、バーフバリが、あの、水の中からザッパーンって出てくる。あれを、なんか、漫画にしたみたいな出っ方してたんですよ、ロック様が。
マジで、海坊主にしか思えないんじゃないです
か。もしかするともう出だしの登場がギャグっていう文脈ができてんのかなと思って。
それはもう、でも出落ちで終わらないですかね。
だからシュワちゃんが人殺して捨て台詞言うみたいな、あの、登場シーンのギャグっていうやつなのかなってちょっと思ったんですね。
笑ってまいますよね。
で、まあ、ね。一番の親友であり、この映画の、まあ、キー、なんていうんですかね、バディみたいになる、
うんうん、
ジョージ。
ジョージ、ジョージ。白いゴリラですね。
うん。これ、ね、あそこのボスなんですかね。
そうですね。多分、あの、若手のゴリラは出てきてましたけど、うん、一括されてましたよね。うん。おそらくあれ、ボスゴリラだと思うんですけど。うん、
で、あの、ね、ドウェイン・ジョンソンと手話ができるんですよね。
うん、
あの、
下品なんですよ。
俺、あれめっちゃ面白くて、あれが面白かったのが、後々生きてんなと思ったんですけど。
まあ、後々のね、伏線になってきますよね。
あの、グータッチしようとすると中指立てるっていう、ゴリラの方が。で、
うって。
あの、笑い方が腹立つんですよ。
腹立ちますね。
で、まあ、うん、まあそんなこんながありつつ、
はい、
ロック様は変わり者って友人に言われつつ、お前、うん、動物にしか興味ねえな、みたいな。
うん、ねえ。
ねえ。
女子からお誘いを受けても、
うん、
ねえ、断ってしまうような。
うん。
うん
うん、いや、フェロモンダダ漏れてるんですよ。
同僚が言ってましたよね、うん。あんなにモテるんだったら俺もハゲにしようかな、みたいな。ただ漏れるけども、
まあそこにね、幸せな生活してるところに、あの、薬が降ってくると、宇宙から、
うんうんうん、
で、3箇所落ちて、ゴリラのところ、ジョージのところと、うん、なんか、平原の犬のところ、あ、犬、狼のところ。
狼、
うん、犬狼
狼ですね。
狼ですか。うんうん、のとこと、ね、アマゾン川みたいなところに、
はい。
まあ、ミシッピー川か、のところに落ちて、
うん。で、それぞれのところで、薬が漏れ出すと。
うん。うん、で、これのを作った、企業が出てくるんですけど、まあこれがバカっぽいと。
バカっぽかったですね。ね、あれ兄弟ですか？
兄弟ですね。
兄弟ですね。
うん。だいぶ頭の弱い弟と、
うん、
なんか多分姉がこうビジネスやり手で、
うん、
ね、悪いこともしててきたんだろうなみたいな感じの。
うん。わ、うん、かりやすいおバカな悪役って感じですね。うん。うん、
で、大変になったぞと。実験が漏れちゃうぞと。
はい、これ、うん。これ
を。で、早く、あ、いや、大丈夫よって言って、うん、姉の方が、
うん、
あんた、この前、あれ雇ったじゃない、殺し屋本舗って言って。あれ、どっちで見ました？字幕と吹き替え。
僕、字幕で見ました。
あ、字幕。あ、字幕でも殺し屋本舗ってなってましたよね。うん、
いや、それはね、多分なってなかったと思います。うん、字幕は、普通の、そういう仕事人を雇ったやろみたいな感じだったと思う。うん、ね。殺し屋本舗って
言ってた。殺し屋本舗って言ってました。
ええ
ー。で、そいつらが、ね、犬のとこ行くんですよね。
うん。元軍人みたいな感じで。うん、で、民間の軍事会社みたいな。やつらですね。
うんうん、すんげえもったいぶって出てきて。
うん、うん。
ねえ、あれ、頭にカメラつけた時点で、あ、こいつら知るなと思いました。
そうですね。一人ずつ殺されていくパターンやろうなと思って。うん。
しかも、あのシーン2回来ますよね。
うん、くるくる。
ちょっとね、そこら辺2回来るシーンが他にもあって、
うんうん。
そこら辺どうなんだって思ったんですけど、この映画の多分肝は、
はい。
薄くなるぐらいだったら同じこと2回やってでも濃くするっていう。
ちょっと薄口だろうなというところを理解するんですね。
そうだから、これやめた方がいいかなって迷うぐらいならやるっていう。
やるっていう。
ところがいいなと思いました。
なるほど。
うん、まあ、アイディアがないって思いますけど。
うん、まあ、わかりやすかったですね。
うん、
うん。
で、まあ、案の定ね、どんどんでかくなると、ジョージが。
いや、殺し屋たちのシーンはね、ええ、完全にもうエイリアンを彷彿とさせるような感じでしたけどね。
いや、結構すごかったし、
うん、
ね、霧が出る森の中で。
そうそうそうそう。で、上からね、よだれが落ちてきて、うん、パッと見上げたら、ガブッと食われるみたいなね。で、他の映画だったら、
ええ、
殺し屋たちのボスは生き残ってて、
うんうん、
な
んか
最後に一つ見せ場がありそうなもんですけどね。
うん。
あっさりパクって食われちゃいましたよ、ね。
完全に2ちゃんだと殺し屋本舗草ですよ、
ね。確かに。速攻でしたね。
うん。
はい、
で、はい、まあ、親友のジョージがどんどんちょっと頭もね、気性も荒くなっていっちゃうと。
うんうん。おかしくなって。
うん。なんかどうやらそういう効果もあるらしくて、で、事情を知ってる謎のね、博士が、さっきのナオミ・ハリスが来て、うんうんうん、ロック様のところに、
うん。
で、まあ都合よく相棒になって、うん、で、飛行機の乗らなきゃいいのに飛行機乗ると。
乗ると。あれですね。ウォーキングデッドのニーガンのおっさんに連れられて、
うん、
飛行機乗っちゃうってこと、
ね。そうなんですよね、
うん。
で、ニーガンの声が若本のりおなんですよ。
あ、そうなんですね。
もうやりすぎなんですよ、もう演技が。
ね、腰にぶら下げてる銃もわざと出しすぎてね、その割にあんまり使わなかったでしょ。あれはいるのかなと思いながら。うん、
で、この人が、なんて言ってましたっけ、 OGA とかなんか、その他政府組織みたいな。うん、で、うん、科学がクソをしたら俺らがケツを拭くんだとか言って、やってくるんですよね。
うん、
で、やめればいいのに、飛行機に、ジョーと、ね、はい、ロック様と博士を乗せて、 どこに行こうとしてるのかもよくわかんないですけど。
よくわかんないですね。
うん、で、行くと案の定、うん、ジョーが暴れ出すと。
うん、そりゃそうなるわなっていう展開ですかね。うん。あれ、結局その、あの悪役のその悪い会社の二人が、
うん、
その、なんか電波を発するんですよね。
そう。なんか。
電波を発する、会社の上からこう、アンテナがみょーって伸びてきて、
うん、
電波を出したら、その、でっかくなった奴らが、それを止めに、ここにやってくるから、
うん、
それで、なんかサンプルかなんかを、取って、
うん、
また売ればいいよってことだったんですか？
あのね、そういうことは考えない方がいいんですよ。
ああ、そうですね。
あれは何なん、あれは何だったのかとか、彼らは何をやりたかったのかとか考えちゃダメです。飛行機はどこへ向かってるのかとか、なんで飛行機危ないのに乗るのかとか考えちゃダメ。
そういうもんやと思ってみないかんですね。なるほど。
都合よく怪獣が暴れるシチュエーションをいかに作るか。
作るかっていう。
だから、うまいと思いましたよ。後々、その電波に釣られてやってくるのと、うん、あと、ロック様たちがあそこに行かなきゃいけない理由がまあできてくるんですよね、そのうち。
うんうんうんうん、
で、まあ、怪獣たちが集まってくるし、
うん、
まあ、屋上がそこの場面になってくるんですけど、
はい、
人を、あんだけ広いシカゴの中でどうやってキャラクターを集めるかっていうの、うまいなと思いましたよ。
うん、
理屈とか言い出すともだって自分のねビルの上に建てる時点でおかしいじゃないですか。
そうですね、うん、僕もずっとなんでってなってますけど、
なんか保険狙いだったのかなとかちょっと思いましたけど。
なるほど、自分のビルを壊させて、保険で焼け太りですか。なるほど。あ、
そ、多分なんですけどビルがまあビルを壊すこと自体がゲームの、要素になって、まあ、ビルは壊すっていうことは決まってたのかなと思ったんですよね。
なんか、ちらっと僕もどういうゲームかはよく知らないんですけど、なんかの画像で、ビルっぽいのは、なんかイメージ出てましたね。
あと、人間を放り投げて食うっていうのも、
はい、
なんか、YouTube で見たんですけど、
ほうほう、
そういうのも、あるんで、だから、あのシーンも一応ゲームの元がちゃんとあるのか。
元ネタがちゃんと。
うん。
拾われてるんですね。うん。設定は。
まあ、ただ、まあ、簡単に見た感じだと、ほんとビル壊して人間食ったり、飛行機壊したりするだけのゲームなんで、ストーリーとかないみたいですね。
80年代のゲームですからね。
うん。
それは内容はないでしょうね。うん、なるほど。
まあ、ということで、まあ、このジョージたちを、凶暴化しちゃったジョージたちを止められるのかと、ロック様たちは。と、
うん、
いうことで、あとはですね、まあ、ポイントとしてはですね、このドウェイン・ジョンソンの手話の謎の説得力。あのぶっとい腕でやるとゴリラにも通じるような気がしてくるんです
よ。確かに。なんか安心感ありますよね。
あとは一番受けたセリフが予告でも多分言ってたと思うんですけど、
はい、
そりゃ狼は飛ぶよなって言って。
あれもう CM で見たんですけど、
うん、
結構一番のキラーシーンなん
かと思った。そう。
あれ CM で出しちゃったらダメなやつやと思いながら、うん。
それでも面白かったですけど。
うん。面白かったですね、あそこね。
なんか、ロック様のいいとこって、ああいう、うん、なんか、ギャグが生きるっていうか、
うん、
なんか、シュワちゃんとやっぱ比べちゃうじゃないですか。
そのね、悪い会社が作ってた薬っていうのがいろんな動物の遺伝子を掛け合わせて作ったもんやから、
うん、
それを浴びちゃうといろんな動物の特徴が現れるっていうことなんですよね、
う
ん、体に。
まあ多分そうなんでしょうね。
うん。それもあんま深く考えない方がいいと思うんですかね。うん。それであれね、
うん、
ドッパーンって 吹っ飛ばされて、でビルにぶつかるのかなと思ったら、くるっと体ひっくり返して、ムササビのようなね、マスクが出てくるんですよ、
うんうん
うん。それを受けてのロック様のセリフと。
うん、そうなんですよ。う
ん、あそこ最高ですね。
最高ですね。
最高ですね。
うん。
うん、
あとは、これはですね、画期的だなと思ったのが、
あ、はい、
動物が人間を助ける系の話に感じる都合の良さがなかったんですよ、僕的には。
うん、
まあ、オチの部分で、まあ、詳しくは言おうかなと思うんですけど、
はいはい、
うん、ジョージとドウェインが親友っていうのが、
うんうん、
超効いてるなと思って、この話は。
うんうん、
うん、アバターとか、ギャレース・エドワーズ版のゴジラとか、
うん、はい、
なんか怪獣が暴れて結果的に人間の助けになるみたいなのって結構あるじゃないですか。ああいうのってすごい都合よく感じるんですけど、
その人間を助ける理由がうまいですね、
うん、そう
見当たらない。なん
か欧米人ってなんかこう自然は結果的には支配できると思ってんだなっていう風に思っちゃうんですよ、ああいうシーン見ると。だけど今回のは親友だから助けるっていう風にできてて、
途中までだいぶ我を失ってましたけどね、あの
だいぶ人殺してたと思うんですけど、
で
そこの都合がいいのが動物だからいいっていう動物だからちょっと我を忘れてても問題ない。
うんうんうん、だいぶね、
うん、
野生になってましたね。うん、もうあれ大惨事だと思うんですよ。
いや、もうや
っぱり。えらい被害ですよ。で、我に戻った後にね、うん、いろいろ、まあ、それは人間側を助けましたけど、
うん、
あんなもん、殺処分ですよね、多分ね。いつああなるかもと思ったら、多分殺しますよね。うんうん、
どうなんですかね、あれはキングコングとどっちがでかいんですかね。
うーん、去年のキングコングはね、サイズが伸び縮みするから、
うん、そうそうそう、伸び縮みするから何とも言えない
なんとも言えないですけど、まあ、あっちのキングコングの方がでかそうではありますけど、ね、
うん
うん、まあ後々話すかもしれないけど、まあワニがえらいこと言ってたじゃない
ですか。ワニ良かったっすよね。
ワニのサイズがでかすぎる。
終盤まで出てこないですもんね。
そうですね。もう、うん、クライマックスになってからですけどね。
うん、
まあ、大体その、もう前情報で、でっかい犬らしきものが出てくると。
うんうん、
でっかいゴリラが出てくると。
うん、
でっかいワニも出てくるっていう情報は入ってたじゃないですか。
うん、
うん。で、まだね、その発表になってない何かがあるのかなと思ったら、うん、その3匹だけですよね。結局。これだけかいと
、うん。確かに。もうちょい出てもよかったですかね。
うん、
もうちょいかませ犬的なね、
いろいろは
のがいてもよかったかもしれないです
ね。だね、まあ、最初にね、人工衛星でネズミは出てきてましたけど、
うん、
まあ、あれはあそこでご退場でしたし、
うん、そうですね、うん、
まあワニがでかかった、
ワニはでかかったっすね、
うん、あれこそ本当怪獣でしたね、
うん
うん、
予告でもワニが出たので、
うん、
こう最高じゃねえかと思ったんですよね何かいる、川の中に、水の中に何かいるとか言って。
魚影というか、でっかい影がね、ありえないぐらいでかすぎる。すごいもう、船がね、おもちゃのように揺れてね。うんうん、いやー、ワニ。
あれでもね、飛行機をパクっていくじゃないですか。
攻撃、ね、
音速で飛んでるものを。パクっていうぐらい俊敏なのかというと、別にあのシーンはスローなんですけどね、うん、他のシーン見ると別にそんな素早くなかったんですけど、
そうですね、あそこはもっとね、あれは食べるスピードには追いつかないような気がするんですけどね、
うん、パシフィックリムとか見ててもなんで飛行機あんなに近く飛ぶからっていう
そうですね、もうちょっと離れて攻撃すればいいのにね
近づきすぎなんですよね、
うん、まあまあそれも様式美かもしれない
様式美ですね、
様式美ですね、うん、
じゃあ ゲーム原作の、
はい、
これまで、ロッテントマトで、どのぐらい評価されてきたのかっていうのをちょっと紹介しようかなと思うんですけど、うん、
はい、はい、
まずですね、ゲーム原作の勝ち組。
はぁはぁはぁはぁ。
なんですけど、
はい、
トゥームレイダースの最新作。
ああ、なるほど。
うん。が、48%。
うん。それでも48なんですね。
そう。だから、かつて多分、まあ、全部調べたわけじゃないんですけど、おそらく、初めて 50% を超えた映画なんですよ、ランページが。悲しいかな。
マジですか。
うん。
その、新しい方いうことは、あれですね、うん、アリシア・ビキャンデルバージョンの方ですね。うん、
アンジェリーナじゃない方ですね。
ない方ですね。うん、
ええ、
はいはい。
で、次がバトルシップ 34%。
はあ、あれもゲーム原作ですね。
ええ、
ボードゲーム。うん。
うん、
はい、うん、
で、あのダメな方アンダーソンのバイ、うん、あ、違うな。あ、そうだ。バイオハザードか。
うん。
1作目。
ああ、1作目。うん、うん、うん。
34%。
だいぶ低いですね。
ええ、
うん。
で、あと、モータルコンバット。
ああ、モータルコンバットありましたね。
34%。
おう、
ここが勝ち組ですね。
これで勝ち組なんですか？マジですか？
これで勝ち組。
ああ、今パッと思い浮かぶやつが今あるんですけど、それは本来負け組に入ってるってことか。
じゃあ次、旧大点。
はい、はい。
僕の大好きなサイレントヒル。
あ、サイレントヒル。うん。
が 29%。
29%。
ちょっと悲しいんですけど。
はい。
で、アンジェリーナ・ジョリーが出てたトゥームレイダースの一作目が、
うん、
20%。
うん、
で、トゥームレイダー2作目が 25%。
25%、うん。
で、結構最近やったアサシン・クリードが 18%。
うわ、低い。低いですね、だいぶ。うん、
で、次、やっちまった。
うん、ああ、もう、カツヤとか
のもんは。あ、もう一個だけ旧大点ありました。すみません。
はい、はい。
ストリートファイター 18%。
僕、それが浮かんだんですけど、それは 18% なんですね。まだ、それは旧大点の方に入る。
ええ、そうなんですよ。僕もちょっと驚きましたね。
うん。あとはもう、カスクラス？
多分ですけど、18% つけた批評家も、ストリートファイター詳しくないんだと思いますよ。
なるほど。
やってたらこんなはずないですよ。もっと低いですよ。で、やっちまったは、ベスト3。
うん。
スーパーマリオ 14%。
まあそうでしょう。うん、そうでしょう。おそらく。
で、第2位。
はい。
サイレントヒルリベレーション 7%。
はあ、
そんなそこまで悪いかなと思ったんですけど、僕は。
僕もそれまだ見てないんですけど。
あ、そうですか。なんか、一応真面目に作ってるし。
うん。
ね、一作目に。そうそうですよ。なかなか。
普通に面白い。
見れたもんじゃないってことは全然ないですね。
うん、
で、1位は、ストリートファイター、レジェンド・オブ・チュン・リー 6%。
ああ、なるほどね。あのストリートファイター暗殺拳っていうのを見たことないですか？
知らないです。
そうですか。その、まだストリートファイター実写化にはもう一本あって、ストリートファイター暗殺拳っていうのがあるんですけど、
うん、
それはね、めちゃめちゃストリートファイター愛が溢れててめっちゃ面白いんですよ。
マジですか？
めっちゃ面白いんですよ。
分かってる人が。
そうそうそう。もともとファンムービーで自分らで作ってた人たちが、動画を上げてたらしいんですけど、それを実際にそのカプコン側の人間が見て、で、映画作ってみるかっていうので、作ったらしいんですけど、
うん、
これもね、沢田さんとこの、狭くて浅いやつだか、
うん、
それで紹介されて、
うん、
見てみたんですけど、
ええ、
これ最高なんですよ。見てない方はぜひご覧になってください。これ面白いんで。うん。
あ、確かに。
竜と剣の話なんで。
はい、ウィーキの紹介画像を見ると確かにクオリティ高いですわ。
うん。
コスプレ感があんまないですわ。
そうなんです。
うん。
号機とか出てくるんですけどね。
うん。
うん。これはおすすめですんで、まあ、ゲーム系としては、これが入ってないのはちょっと僕としては納得いかないですね。これをもっと高く、50% を超えてると思いますね。うん、
ロッテントマトにはなかったっす。評価が。
相手にされててなかったと思うんですけど。
あれ？スーパーマリオ 俺言いましたっけ？
言いました、言いました。
あ、言いましたか。あ、14%だ、はい。これはね、小中の時に見に行ったんですけど、
うん、
まだこれが映画としてダメだっていう文脈も自分の中でないんですよ。なんかゲームと違うなぐらいで、モヤモヤが残ったんですよね、すごい。
うんうんう
ん、でも友達となんか期待して見に行って、ああ、やっぱダメ映画だったんだと思って、後々気づいたっていう。
それを見た後に友達とは、何かこう言葉を交わしたんですか、その映画に関して。
いやー、もうどういう感じだったか。なんか、多分、イベント、一大イベントなんですよ、映画見に行くっていうのが、そこは。
だから、行くこと自体が、もう若干テンション上がってたんで。
そうなんですよ。多分、見れたこと自体でもう満足してたと思うんですよ。
ああ、なるほど。うん。
18% か、
うん。あんまり中身のことについてはもう触れなかったと思う。うん、いや、僕も見た記憶はもうほとんどないんやけど、多分見てるはずなんやけど、うんうん、もう完全に記憶から消去しましたね。
なんか爬虫類がいっぱい、爬虫類人間みたいなのが出てきて、ね、
うん、うん、なんか出てきてたな。うん。
まあ、っていうことで、なんか、ネタバレするまでもないような気もしてきたんですけど、どうしましょうか。一応、ネタバレの話をここからするんで、
はい。
見てない方は見てから聞いてね、というところなんですけど。
ほぼね、ネタバレ関係ない
です。なんか、他のいつも最近よく聞いてる、銀幕にポップコーンっていう、ポッドキャストも、心なしか短かったですかね。何ページか。喋ることねえかな
と。いや、もう本当に、その、どういうんだろう、怪獣プロレスを見に行くだけっていう、
うん。
うん。お話に関しては、語るべきところはあんまりないかもしれないですね。まあ、それは、そういう意味では映画館で見ないと、
うん、そうですね。
いけない映画なのかもしれないですね。
うん。
うん、
どっかいいシーンありました？まあ、オチの方でも全体通してでも。
ああ、まあ、ビルの戦闘シーンで、ビルが倒れるじゃないですか。
うん。うん
うん、ビルがこう、斜めになって倒れて、
うん、
で、ロック様が、その倒れたビルを、こう、うん、ダッシュでこう逃げるんですけど、
うん、
で、こう、どういうかな、横になってるから自分の足の下にこうガラスになってるんですよね。
うん、あ、はいはい、うん、
そのガラスをこうピシピシってなるところをちょっとビビりながらこう歩くロックスも若干可愛かったです。
下からワニがね、つぶらな瞳でこう見てるんですよね。
うん、あの辺もだいぶバカやなと思いながら、うん、うん、
僕はワニの下、ジョージとワニがなんかこうバトルいながら移動してる、うん、ワニの足元をロック様が必死になって走ってるのが良かったんですけど。
うん、ロック様途中で撃たれるじゃないですか。
うん、
撃たれて若干痛がってましたけど、うん、普通に走ってましたよね。
急所外れてただけですからね、もう。
で、その一言で片付けられましたよね。そんなわけないやろうと思ってたんですけど。
か、超人、もう見た感じ超人じゃないですか、うん、ロック様。なんか、うんうん、超人だから何でもできるので、OK みたいな。
結構お腹のあたり打たれてましたね。
うん、そうですよね。
内臓にダメージ的なものはなかったんです
ね、うん、なかったんでしょうね。分厚い筋肉で玉が曲がったのかなんなのか。
おかしいな。うん、考えないことにします。、うん、
あれ面白くなかったですか、弟が上の階から逃げてきて、ビル倒れる前に、
うんうん、
で下でね、あのおっさんと会って、はい、でパソコンなら欲しいならやるよっつって、
うん、
じゃあ行くからっつって、息をよとそ、あ、これなんか起こるなと思ってたら上から岩を起こして即死っていう。
絶対落ちてくるよって。
絶対、踏み潰されるかなと思ったんですけど、岩でした。
うんうんうん、 分かりやすかったですね、あそこもね。
あと、
お姉ちゃんですね。お姉ちゃんも、ね、掘り投げられてからの、パックリ食べられてましたもんね。あれはほんだ、ゲームにある設定なんですね。
そうなんですよ。
あ
で気づかなかったですよ、あれ。あれ、飲み込まれることが意味あるんだと思って、
うんうん、
ね、あの、お姉さんのバッグに治療薬が入ってたんで、
う
ん、で、あれでジョージが正気に戻るっていう、
うん、
ね、なんか、しばらく気づかなかったですわ。
お姉さんが薬になったんですよね、
うん、そうですよね。
でもその元のゲームがどういう設定だったのかっていうのが気になりますね、うん、すごいね。
あ、すごく不謹慎なゲームだと思ったんですけど、昔のゲームって。
うん、今考えるとね、内容的におかしなものはたくさんあるでしょう。
っていうことで、あの、すいません、あの、タクシー運転手の話を先にやろうとしてたんですけど、
言ってましたね、そんなことね、はい。
ちょっとまあ、まあ、これはこれで終わりにしますか。
まあ、まあ、そうしましょうか、ほんなら。はい。
なんか、他言いたいことあります？
まあ、とにかく、ロック様、ロック様がちょっとね、あの、最近おかしな方向に行ってるのか、もともとなのかはよくわからないですけど。
で、最初は、あの、あれそうね、あの、スコーピオンキングみたいな。
そう、ハブナプトラのね、あの、まあ、脇キャラやったけど、その後、ピンオフで主役になって、ね、こんな感じやったはずが、いつの間にやら、アクション、筋肉、バカ映画俳優に なってしまったんですけど、まあ、うちら的にはね、あの、わたらし案件ですよね。
だった。あんまり役者で映画見ることってないんですけど、ドウェイン・ジョンソンだけは、ね、ちょっと見たいなと。
ちょっと話せなくな、目が離せなくなりましたよね。
あれだ、センター・オブ・ジャース2出てました。今、経歴見てたら。
ああ、そうなんですね。
ねえ、だから、この監督と組むのは2回目なの。
2回目ですね。ねえ。そう、だから、このロック様と、アクアマンからはちょっと目が離せない状態に。我々的にはね。アクアマン、
本当にやるんですかね、ピンを。
こんだけね、マーベル側がガンガン行ってる中で、アクアマンで客が入る。
アクアマンで対抗できるのか。
ちょっと、ほとぼりが冷めてからだ。いいんじゃねっていう。ねえ。
ちなみに、前、カナルさんと一緒にやった、ペイン&ゲイン史上最低の一攫千金っていうのがあるんですけど、これの、ドウェイン・ジョンソンが最高でしたね。
なるほど。
マイケル・ベイが片手間で撮ったみたいな映画なんですけど。
カナルさんとキャッキャッキャッキャなってましたね、そういえば。
これはあのドウェイン・ジョンソンファンは見た方がいいんじゃない
ですか。見た方がいい。ああ、ね、なるほど。
あの、筋肉バカがバカすぎて犯罪しちゃうっていう映画なんですよ。
あの、プランも何もへったくでもないっていう。
でマーク・ウォールバーグも超アホで、これはあの、ちょっと、ドウェイン・ジョンソン追っかけは知っといた方がいいかなと。
そうですね。
はい。
あの我々的にはちょっと、ドウェイン・ジョンソンを今後も追っかけていかないといけないですね。
そうですね。なんか、シャマランの映画に出たりしてくんないかな。
あの、シャマランユニバースが始まるじゃないですか。シャマランユニバースの、その、ヒーローの一人に出てほしい。
特殊能力なんですかね。
ねえ、とりあえずそのあれで、ね、ブルースウィルスと対決させてほしいですね。仲間になるのか対決させるのかわからないですよね。
いや、まあこんな感じで、はい、ランページ、
はい、
まあ映画館で見てくださいと。
あの、早く行かないと終わりますよ。
あっという間に終わるかもしれない。
終わると思います、ね。お早めにということで、
はい。
はい、
じゃあ スパスパさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。